それでは、本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、マタイによる福音書6章の9節から10節です。新約聖書マタイによる福音書の6章の9節から10節です。私たちはずっとマタイによる福音書を読んでまいりましたけれども、先週に戻ったんですね。イースターの間はちょっと違うところを読んでましたが、また先週戻りました。そしてマタイの6章の今日は9節10節です。これはイエス様が、弟子たちにこういうふうにお祈りしなさいって言われた主の祈りであります。その主の祈りの前半を今日は読みたいと思います。マタイの6章の9節。だからあなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。今日はこの聖書の箇所から神を神とするという題でメッセージをさせていただきます。私たちはマタイによる福音書を少しずつ読んできましたが、今日はこの聖書の箇所であります、私たちがいつも祈りしています主の祈りの前半であります。イエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えられた、あなた方はこういうふうに祈りなさいと教えた主の祈りである。だから私たちは、主の礼拝の中でこの言葉をそのままお祈りしているわけでありますが、この主の祈りは大きく前半と後半に分けられます。私たち結構無意識でお祈りしている時があるかもしれません。私も子供の時から主の祈りをお祈りしてきましたから、うっかりすると無意識でお祈りしている時もありますね。でも本当にその意味をまたこのように学ぶことはとても大切なことだと思うんですが、前半はですね、神様との関係の祈りであります。神様に対する祈りであるだけではなくて、神様のことをお祈りしている、神様との私との関係をお祈りしている、その祈りであります。後半は日々の自分の歩みのための祈りです。日ごとの食物を与えてください、私を許してください、心見合わせないでください、日々の自分自身の歩みのための祈りであります。で、自分のための具体的なことを祈る前に、イエス様はいろんなことをする前にまず神様との関係を正しておく、まず神様にお祈り、神様との関係を正すお祈りをしていく、これがイエス様が私たちに命じられたことでありますね。ですから今日の題は神様を神様とする、神を神とするとしました。これは当たり前じゃないかと思うかもしれません。神を神とするって神は神なんだから言葉遊びしてんじゃないよみたいな感じかもしれません。神を神とするってそんな当たり前じゃないか。でもですね、本当にこれ大切なことなんですね。私たちは神様を信じます、私は神様を信じますと言いながら自分が神様になってしまうこともあるんです。神様を信じてますと言いながら自分が神様で、神様はしもべ、私の言うことを聞いてくれるしもべのようにしてしまうこともあります。だから私の思い通りにいかないと神様どうしてうまくいかないんですかって、あなたは愛なんじゃないんですか、神様をしもべのようにしてしまうこともあるのであります。ですからまず私たちが本当の意味で神様を神様とする、神様を私の神としてそこに従って歩んでいく、それが出発点なのであります。で今日はですね、3つのポイントでお話をしたいと思うんですが、神様は神様を神を神とするというのはどういうことなのか、それを主の祈りの言葉を手がかりに3つのことをお話したいと思います。まず第一にですね、神様を、今日は接続があんまり良くないみたいで、 うまく動かないですが、一番ですね、神様を信頼するということです。神様を信頼すること、イエス様はまず、神様に祈るときに父よと祈りました。これはイエス様がいつもいつもしていたことでありますね。あの父よ、お父さん、イエス様はいつも神様に向かって父よって祈られました。これ言語ではですね、アバという言葉であります。アバ、これはもともと幼児語、子供の言葉、だと言われます。赤ん坊が、最初に言葉を出すときにアバババババって言いやすい。パパとかママとか、あの唇ですよね、唇をくっつける、ママとかババババババブとかババババ言いやすい。そこで生まれた言葉でありましょう。子供が親を呼ぶときにパパとかママとか、そういう言葉多いですね。で、ヘブル語ってかアラム語、このイエス様の時代使われていたのはアラム語でありますけれども、このアラム語でイエス様が祈られたときにアバという言葉を使いました。それはその当時のこの子供が親を使う、あの呼ぶときの言葉でありますね。教会に募ってるとそれは別に普通だと思われますかもしれません。神様お父さん、神様お父様って呼ぶのは普通であるかのように思うかもしれませんが、実はですね、イエス様がアバーと祈られたとき、それは当たり前ではありませんでした。その時代、そのイスラエルの文化の中では神様のことをアバーなんて呼ぶ人はいなかった。あの枕言葉たくさんつけて、例えばこんな感じですね、あの天地を作られて、天地を支配して、永遠から永遠にいらっしゃる神様みたいな感じで、いろいろつけてですね、神様っていうよりもなんかいろいろつけてこの呼んでいた。それがイスラエルの伝統でありました。その彼らが、その文化の中でイエス様はアバって呼ばれたんですね。決してその長い、いろいろ天地を作られて、天地を支配しておられて、永遠から永遠にいらっしゃる神様、これ間違いじゃないんです。間違いじゃないんですけれども、とても距離感のある、とても遠い方としてイスラエルの人々は神様を考えていたわけです。そんな中でイエス様が神様のことをアバと呼ばれたことは、とっても革新的なことでした。それはイエス様が本当に神様との関係の中で、本当に親しい関係の中で、それもやっぱ神様は、イエス様はね、神様、イエス様、神様、三位一体の神様の父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、その永遠の三位一体の親しい関係の中にいらっしゃるイエス様だから、まあアバって神様のことをお父さんって親しみを込めておっしゃったんでありましょう。でもそれだけではなくて、私たちに対しても、あなた方もこういうふうに祈りなさいよ、こういうふうに祈りな、こういうふうに呼びなさいよ、神様のことをお父さん、アバって呼びなさいよってイエス様はおっしゃったんです。信頼を込めて、信頼を込めて神様を呼びなさいって。私たちお互いの中で、かなりの割合の方々がこのお父さんとの関係がうまくいかなかったから、お母さんとお父さんとの関係で苦労したから、神様をお父さんと呼んだら逆に辛くなる、まあ本当にそういう方々が結構いらっしゃるのでありますけれども、ですから、まあ、言葉じゃないだろうなと思うんですね。言葉じゃないだろうな、言葉で、神様と天のお父様って呼んだら OK で、呼ばなかったらダメって、そうじゃないと思います。神様の方がまだいいって方がいらっしゃったら、それはそれでいいと思う。でも大切なのは、神様を本当に遠い方ではなくて、あなたが信頼する方として、あなたが安心して身を任せるような、子供が親を信頼するように安心して身を任せるような、そんな信頼関係です。最近教会にも小さなお子さんたちがまた増えてきて嬉しい限りでありますが、その小さなお子さんたち、抱っこしてもらうときに、 私も抱っこしてもらう、私が抱っこさせてもらうんですが、抱っこさせてもらうときに、やっぱり親じゃないから、ママーがね、30秒くらいで、ママーってなったりするわけでありますが、でも時々疲れて、ベタッとなって、ベタッと身を任せて、そしてそのまま寝てしまうというお子さんもいらっしゃいますね。嬉しいです。そのベタって感じです。イエス様が神様のことを天のお父様って呼びなさいっておっしゃったときに、それは本当にこの襟を正して膝をついて神様って祈ること、それもいいでしょう。でもイエス様がここで天のお父様って祈りなさいっておっしゃった、その意味はこの小さな子供が安心して体を任せるような天のお父様という祈りであります。神様を信頼しなさいよ。安心してあなたの人生、あなたの歩んでいく道、この神様に身を委ねなさいよ、言うんです。皆さん、神様を神様とする。私たちが神様を神様とするというと、あがめ立てまつって遠いところに置いて置くような、そういう思いがするかもしれません。本当に神様は大きい方です。神様はこの世界を作られた方です。本当にこの私たちが思っているよりも、本当に大きな大きな世界を、宇宙を作られた大きな方です。でもその神様は、私たちを愛して、私たちを、に対して本当に安心して信頼しなさいよというふうに招いてらっしゃる。イエス様にとって神様と神様を神様とするということは、本当に安心して信頼してそこにあなたの身を任せなさい、身を委ねなさいということでありました。どうでしょうか。あとでまた主の祈りをお祈りいたしますけれども、その時にそのことを覚えようじゃありませんか。天に増します我らの父よ、文語体なんでどうしてもかしこまってしまうかもしれませんけれども、我らの父よと祈る時に、本当に身を委ねて、ああ方に安心して私の人生をお任せしても大丈夫なんだって、お任せしようじゃありませんか。2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントが何かというと、題にもなっていますが、神様を神様とするということです。皆が崇められますようにと祈りなさいとイエス様おっしゃった。皆が崇められますように、どういうことですか。難しいですね、これ。皆が崇められますようにどういうことなんだろうか。これは神様褒めたたえられますようにという、もっと単純に言うと、世界中で神様が褒めたたえられますようにという以上に、自分の歩みの中で神様を神様として歩んでいきますという信仰告白。もう誰かが、あの人があの人がこの人がみんなで神様を褒めたたえますように、それ以前に私の人生を通して神様が褒めたたえられますように、私が神様を神様として歩んでいくことができますように、そういう信仰告白なんですね。私は神様を神様として歩んでいきます。神様を神様として従っていきます。皆さん、神様を神様としなかったら何が神様かというと、自分が神様。聖書を開いてみると、聖書の最初に創世記って書物があります。聖書の一番最初に創世記って書物があります。この創世記って書物は本当に大切な書物で、何回読んでも構わない。いや、どのところもそうなんですが、でも創世記は何回読んでももう足りない、そういうところですね。この創世記の中で世界の初めに何が起こったか、何があったか、それが書いてあるんですが、でも単に昔こんなことありましたよ、ああこの人が悪い、こんなことやって愚かだな、そうじゃなくて、それは単に昔こんなことがありましたってんじゃなくて、人間って何か、罪って何か、結婚って何か、信仰って何か、そういうことが一つ一つの出来事を通して、その出来事を通して語られてるんです。その創世記の三章には、罪のことが書いてあります。アダムとエバが 神様が食べるなと言っていた木の実を食べたときに、この世界に罪が入ったと聖書は言っています。その中で蛇が木の実を食べるなとそそのかしたときに、どのように誘惑したか。どのように誘惑したかっていうと、それは、これを食べると、あなた方が神のようになるっていう草って書いてあるんです。これを食べたら、あなた方が神のようになるんだよ。で、神様は、そのことを意地悪で、そうさせないために、食べるなって言ってるんだよって。悪魔が誘惑したんです。それは大きな大きな誘惑。あなたが神様のようになるんだよって。神様に従わなくていいんだよ。あなたが神様のようになるんだよ。それが罪の始まりだったというんですね。聖書は、私たちの罪の本質は何かということをこの言葉を通して表しています。何か人のものを取ってしまった、何か人のものを取っちゃったとか、不正をしたとか、それももちろん罪ですが、それだけではなくて、もっと根本的な本質的なことを言えば、神様を神様としないで、自分を神様とすること。それこそが聖書の中での罪なんだって言うんです。皆さん、英語ではクライムって、罪って言葉を聞くときに、英語ではクライムって言葉がありますね。クライムって言葉があります。これ日本語にすると犯罪です。教会に来て罪って言葉を聞くと、もうなんで罪って言うのかなって、そんな自分は悪いことしてないよって感じる方がいらっしゃるんですが、でもですね、その時皆さんが頭の中に浮かべてるのは、まあクライムだろうなと思う。クライムの罪。でも、英語ではもう一つ言葉があります。それは、sin の sin であります。そして、その sin も、この sin という言葉も、この明確には分けられてないんですが、聖書あるところではカウンタブル。あ、sin とか、sins とか、s がついたりしてる。でも、あるところではアンカウンタブルで、この、監視のアも、複数の s も両方ついてない、sin という言葉が、そのまま一つの単語で使われています。この sins って数えられる罪と sin という数えられない罪の本質のようなもの、それは違うんですね。この sins というのは具体的な一つ一つの行いとか思いとか、そういう私はあの人のことをまあ妬んでしまった、憎んでしまった、別にクライムじゃないけど、そんな悪いことじゃないけど、でもやっぱり自分のこの中に引っかかってる、それを sins、英語で悪いことなんだろうな、英語で sins 複数形で書いたりしますね。でもこの sin という言葉が単数形っていうか、このアンカウンタブルな、カウントできない、この数えられない言葉で用いられるとき、多くの場合、罪の性質、罪の本質、罪の態度を指しています。つまり、ここに出てくるように、神を神としないで、自分を神とするということであります。ですから、ある方は、洗礼を受けられるときに、私は自分を神としていました。自分の好きなように生きてきました。でも、それが罪だと分かりました。その罪を悔い改めて、方向転換をして、悔い改めて方向転換。そういう意味もありますね。悔い改めて方向転換して、神様を信じて歩んでいきます。と歩み始めた方もいらっしゃいます。もちろん一つ一つの具体的な罪を悔い改めることも大切です。子供の時消しゴム取っちゃいましたとか、実はこういう本当に、愚かな思いを私の自分の心の中に持ってるんですとか、具体的なことを悔い改めることも大切です。でもそれ以上に自分を神様とする歩みを悔い改めて、神様を神様とする歩みをする、皆をあがめさせたまえというこの祈りの中には、そういう 思いが込められているんであります。もう神様私信じてますよ、洗礼受けてますよ、名前はクリスチャンですよ、でも自分が神様となってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当に今日ここにおいて悔い改めて神様を神様として再出発させていただこうじゃありませんか。本当に私たちがクリスチャンとして歩んでいく歩みというのは、神様を神様とする、自分の生涯を通して、私の生涯を通して自分ではなくて神様が神様なんだということを表していく生涯であります。ですから3つ目の祈りにある神様の御心を求める、神様の、私の、ごめんなさい、御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、この祈りもですね、私は何もしませんけれども神様御心になりますように、そういう祈りじゃないですよ皆さん。祈りって本当に私何もしないけど神様よろしくって祈りじゃないですよ。祈るときに本当に神様御心なしてくださいと祈るときに、私もあなたの御心に従っていきます、従わせてください、あなたの御心を、あなたを大地として、あなたを神様として従ってまいります、そのような祈りになるのであります。自分の願い通りにならないこともある、自分の思った通りにいかないときもある、でもその中で人生の主、人生の王として神様を受け入れて、神様の御心を感謝して受け止めさせて歩ませていただきましょう。祈りは祈りで終わるものではない。祈ったら従う、御心が天でなるように地でもなりますようにって祈りながら自分勝手に来てたら、それは祈りではない。本当に御心がなるように地でなるように祈ったら、あなたの人生自体に神様の御心になりますように、私の将来にあなたの御心になりますように、私の今週の歩みに私あなたの御心になりますように、私のこの経済的な生活に神様の御心になりますように、私の時間の使い方に神様の御心になりますように、そういうふうに祈ってことがあります。私の仕事の態度に神様の御心になりますように、本当にそういうふうに祈っていくことであります。御心がなりますようにって、本当に神様を神様として歩ませていただこうじゃありませんか。3番目に神様の愛に生きるということです。もう一つの祈りは、すいません今日は、ちょっとリモコンが動かないので、2番目のポイントのままですが、3番目に進みます。もう一つの祈りは御国が来ますようにという祈りです、御国が来ますようにという祈り、それは天国と同じで、右のコラム、この修法の右のコラムにも書いて書かせていただきましたけれども、神様の愛の支配ということです。聖書の中で天国とか神の国とか御国って言葉があったら、それは神の愛の支配と言い換えていい場合がほとんどです。いや、すべていいでしょう、言い換えていいでしょう。それが特定的にこの私たちがこの世の生涯を終えて死の向こう側にある用意されている天国、それを明確に指している場所もあります。でもその場所も神様の愛が支配している場所だと考えれば、この聖書に出てくる天国っていうのは神様の愛の支配って言い換えていい。だから御国が来ますようにという祈りは、神様の愛の支配が実現しますようにという、そういう祈りです。今回熊本の地震で本当に多くの方々が不安を感じていらっしゃいます、痛みを感じていらっしゃいます、本当に苦しい歩みをしています。食べるものも、この着るものも不自由なさっている方もいらっしゃるようであります。そんな中でここに書いたように、どうして神様がいらっしゃるならとか、神様が愛ならばって私たち思わないではいられない。いや、神様信じなかったらこんな思いにはならなかったのかもしれないなと思う時だってある。でも聖書が言ってるのは、神様が作られた世界に罪が入ってきて、そこからいろいろな災害や病や 苦しみが入ってきた。だからこの世界の苦しみは起源は私たちの罪なんだと語っています。そしてその世界を救うために神様はイエスを送られた。神様の愛の支配を、そして神様の愛の支配を私たち一人一人の心の中から始めて、一人の心から始めて、あなたの心から始めて世界に広げようとされているのであります。だから御国が来ますようにという祈りは、もしも私たちが御国が来ますようにと祈るなら、まず自分の心に神様の愛の支配があるように、あなたの心が神の愛で支配されますようにと祈るべきであります。あなたの心は今何で支配されていますか？あなたの心を支配しているのは今何でしょうか？神様の愛で支配されているでしょうか？不安や恐れで支配されてないでしょうか？怒りや不満で支配されていないでしょうか？不信や疑いで支配されていないでしょうか？物欲で支配されていないでしょうか？性欲で支配されていないでしょうか？自己顕示欲で支配されていないでしょうか？何で支配されていますか？他のもので支配されていないですか？神様の愛で本当にお互いですね、私自身もそうだなと思う、本当にお互い神様の愛で満たしていただこうじゃありませんか。神様、私の心をあなたの愛で満たしてください。そのように祈ろうじゃありませんか。そしてそこから始まるんです。もう皆さん、私たちはすぐこの社会のせいだったり、政治家のせいだったり、この、まあ、神様がもっとうまいこと、もういろんな人のせいにしたくなるんですが、でも本当にスタートは私たちですよ。スタートはあなた自身ですよ。そこから始まって、あなたの家庭はどうでしょうか？あなたの職場はどうでしょうか？友人関係はどうでしょうか？神様の愛の支配があなた自身から始まって周りに広がっていく。神様はそのようになるために私たちを招かれているんです。先週もお話しました祝福の話でありますね。神様が私たちを祝福してくださる。それは私たちの外側じゃない、内側をまず祝福してください。そこから私たちの周りに祝福を注いでくださるのであります。あなたの家庭どうでしょうか？職場どうでしょう？友人関係どうでしょうか？何で支配されていますか？神様の愛があなたのうちにあふれ、あなたのうちに満たされて、それが周りを支配していくような、そのような歩みをさせていただこうじゃありません。その愛が満たされた範囲がどんどん広がっていくように福音を伝えさせていただこうじゃありませんか。言葉を持って本当にここに救いがありますよと伝えさせていただこうじゃありませんか。でもそれ以上に言葉だけじゃダメ、本当に行動で表させていただこうじゃありませんか。あなた自身が神様の愛に満たされて、本当に神様の愛に感謝して歩んでいくことであります。神様の愛に生かしていただこうじゃありませんか。イエス様は世の終わりには地震が起こったり戦争が起こったりするって言われました。そういうことあるんだよってマタイの24章に出てきます。そういうことあっても慌てるなよって、そういうことあるんだからって、世の終わりが近いのかなって思います。イエス様はこうも言われました。その時には人々の愛が冷えるって、私はゾッとします、それを考えたら。だって人々の愛で私たち生きてるじゃないですか。人々の愛によって励まされて歩んでるじゃないですか。その人々の愛が冷えたらどうなるんだろうと思います。支え合ってる、助け合ってる、素晴らしい。でもその愛が冷える時が来る。だから準備してなさいって、 そんな時が来たとしても、あなたの心の中の神様の愛の支配が揺るぐことがないように、あなたの人生を神様の愛が支配するように、それが変わることがないように、あなたの生活を神様の愛が支配している、それが揺るぐことがないようにしなさい。人々の愛が冷えたとしても、あなたの内にある神様の愛がを信頼して歩んでいきなさいよって、あなたの神様との関係が守られて、神様の愛があなたの内に満たされている、そういう日々を歩んでいきなさい。不安な時代だからこそ、戦いがあるからこそ、本当にこの願ったように道が開かれなかったり、問題が起こってから来るからこそ、本当に天変地異だって何が起こるからわからないこの時に歩んでいるから、また何ヶ月か前にはテロもありました。本当に人々が憎しみや怒りにとらわれているからこそ、私たちは神様の愛をいっぱいにいただいて、何と言われようと、本当に分かってもらえないことがあったとしても、神様の愛に心を満たしていただいて、神様の愛の支配の中に出て行かせていただこうであります。そして少しでも、いやもう本当に一歩でも二歩でも、周りの方々に神様の愛の支配が広がっていくような、そのような歩みをさせていただこうじゃありますか。御国が来ますようにって、神の愛の支配が今日も私を支配しますように、私たちの一週間を守りますように祈っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたを信頼いたします。あなたを私たちは信頼しています。幼子が身を委ねるように、あなたのもとに身を委ねます。どうか主よ、教えてください。あなたを神様として、あなたに従ってまいります。どうか主よ、私たちを導いてください。あなたの愛で満たしてください。御国が来ますように、神様の愛が来ますように、神様の愛の支配が私たちを守りますようにと祈ります。本当にどうか私たちの日々の歩みがあなたの愛で満たされて、私自身が満たされて、私たちの周りの人々まで満たされていくような、そのような歩みをさせてください。神様、不安の中にいる方々に本当に希望を指さしていく働き人にならせてください。本当に今戸惑って、願った道が閉ざされて、先ほど賛美したように願った道が閉ざされて、目の前が暗くなっている、そういう方がいるならば、主よ、本当に神様、あなたの愛の支配の、あなたの愛を持って、愛された喜びを持って、愛を持っていく、出ていくものにならせてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか本当に神の愛の支配を、私たちのこの、私たちを通して私たちの周りに広げてくださいますように、このニュージャージー、ニューヨーク地区に神様広げてくださいますようにお願いを申し上げます。牧野さん言います。憎しみや怒りや、本当に人の心を傷つけるものが闊歩しているような世の中です。平気で人のことを傷つけて歩んでいる人々がいます。神様、どうかそのような中で、あなたの愛の支配に満たされて、神様の愛に満たされて出ていくものとなってくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。